おばんです。セイレンです。セイレンの海外ドラマが好き。このポッドキャストは私セイレンが皆様におすすめする海外テレビドラマを紹介するポッドキャストです。もう4月ももう中旬ということで、すっかり春からもう初夏に変わりそうな時期となりましたけれども、東京の方はもう桜は終わってしまったのかなと思うんですが、今私のいるところでは満開という感じです。気候も良くなってきたので海外テレビドラマの視聴も、サクサク進めようかなと思っているんですけれども、ここ数回は古い、テレビドラマの話になってしまったんですけど、今回は、バリバリの新作ということで、取り上げるのは欲望のセントルイスという DFT セントルイスという現代ですね。これは HBO で、本年の、2026年の新作ということで、ワンシーズンのみのリミテッドシリーズ、7エピソードありました。ショーランナーはスティーブン・コンラートという人で、出演はジョナサン・ベイトマン、デビッド・ハーバー、リンダ・カーデリーニ、リチャード・ジェンキンス、ジョイサー・サンデー、ピーター・サースガードなどでした。これ、欲望のセントルイスという、タイトルで、3人、メインの、女性1人、男性2人のビジュアルが目について、最初見たとき3話、かなと思って、すぐ見れるなと思って見始めたら、これ U-NEXT が1週ずつの更新だったんで、まだ3話しか更新、配信されてなかったんだということで、後で、1週間に1話ずつということで、先日ですかね、今週か、月曜日に最終話、第7話が、配信されて、終了したということです。で、これはですね、ざっと紹介だけしますと、ネタバレない感じで、先に話しておいて、後半は、完全に、紹介というよりは、ちょっと私の個人的な感想が中心になると思うので、そこを聞きたくないという方は、最初の部分で、おやめになって、番組をドラマをご覧になってから聞いていただいた方が良いかなと思いますので、ご了承ください。簡単な、説明としてはですね、3名のメインの人がいて、いわゆる中年ですかね、40代後半ぐらいの、男性と女性の3人の、三角関係みたいな、3人の大人の、恋愛というかセックス関係を描いたというドラマという感じです。で、私もそういうストーリーなのかなと思って見始めたら、実は、そう簡単な話ではなかったということで面白かったです。ではこれからちょっと内容に触れますので、ドラマを見てから聞いた方がいいと思われる方はここでストップをお願いします。それでは内容に触れていきます。主人公と、ジェイソン・ベイトマン演じる主人公ですね。彼は、クラークというんですけれども、あれですね、気象予報士で、テレビなどに出ている気象予報士で割と有名な人で、デビッド・ハーパーが演じるのはそのテレビの、手話通訳をする人なんですね。やはり同じぐらいの年齢のちょっと恰幅のいい男性、中年男性ですね。で、リンダ・カーデリーニが演じるのは、そのキャロルという奥さんですね。再婚してて、連れ子がいて、その連れ子はちょっとなんていうんですかね、発達障害というか学習障害というかちょっと問題を抱えている、中学生ぐらいの男の子がいて、デビッド・ハーパーが演じる、フロイドと、再婚してると。 この3人がですね、まずそのキャロルという女性がその気象予報士をしている、クラークと、クラークですね、クラークと、不倫関係になったと。で、そうこうしているうちに、第1話でですね、フロイドの遺体が発見されると。で、その発見場所に、いろいろと、ものが落ちていて、で、刑事が、リチャード・ジェンキスとジョイ・サンデーの2人が、刑事なんですけど、この2人が、調べると。これは、自殺なのか事故なのか殺人なのかということを調べていくうちに、そのフロイドの奥さんのキャロルと、その気象予報士のクラークが、不倫関係にあったということで、どうも、クラークがそのキャロルの夫であるフロイドを殺したんじゃないかということで、彼が第一容疑者になるわけですね。で、いろいろ調べていくと、その現場に奇妙な形の自転車で誰かが来ていると。その三輪車みたいな自転車なんですね。で、とっても特殊な自転車で、それを持っているのはクラークが2台持っているということで、もう彼が犯人だろうと、ほぼ思われるので、で、クラークがその場にいたということももうだんだん分かってくるので、明らかに彼が、フロイドに、ちょっと、彼は、なんか心臓かなんかに血管があって、その薬を服用してたんだけど、その多く飲みすぎたのがために心臓発作かなんか起こして亡くなったということなので、それをわざと飲ませたんじゃないかということで疑われるわけなんですね。で、彼が第一容疑者で、明らかに疑わしいということでいろいろ調べていくんですけど、どうもいわゆる生命保険がかけられていたことも分かってきて、その生命保険を受け取るのは奥様なので、そのキャロルという不倫に関係にあったキャロルもちょっと疑わしいのではないかということで、彼女のこともいろいろ調べていくと。で、その、時系列と同時に、この3人がかつてどういう関係だったかっていうのが、回想シーンというか、過去のシーンも描かれていて、で、また最後になぜ、フロイドが亡くなることになったかっていうのが、明かされるというお話です。で、ただこれは、正直、ミステリーというよりは、この3人の関係、特にこの男性2人のですね、中年の、それぞれ奥さんがいるんだけれども、いろいろな欲望を抱えている、不満とか、そういった思いを抱えている男2人の、最初は友情だったのが、次第に友情とだけじゃない関係になっていくんですね。その間にその奥さんのキャロルというのも関わるんだけれども、その男2人の関係がメインかなと思いました。で、このタイトルになってる DTF という、セントルイスという、この DTF というのは、俗語で、ダウン・トゥ・ファックの略らしくって、これは、クラークがフロイドに、こういうアプリ、マッチングアプリがあるよっていうんで、紹介するアプリの名前なんですね。要するに、不倫の、既婚男女性のマッチングアプリ、出会って、いいことしようよという、セックスしようよみたいなマッチングアプリを、紹介するわけですね。で、2人とも、奥さんと、うまくちょっと言ってないっていう悩みを打ち明けてる時に、このアプリのことを2人で話して、クラークは進めるわけですね。で、フロイドはそれをに登録して、誰かから連絡ないかなって待ってるわけです。で、ある時、一人連絡があったんで、行ってみると、女性かと思って行ったら、男性だったんですね。ハンドルネームが、モダンラブっていうんですけど、それをピーター・サースガードが演じてました。例えば、私はピーター・サースガードもとっても好きなんで、この役をピーター・サースガードかっていうのがすごい、 ピタリと来て、すごい良かったです。の彼の存在がなかなか面白かったです。で、フロイドは、フロイドの方は、男性と会う気はなかったのに、男性から連絡があっちゃったりって、最初は戸惑うんだけど、まあ、ちょっと会ってみようかっていう感じで、一緒にこう、コーヒー飲んだりするんですね。で、まあ、そのまま二人は別れるんだけど、最後に、ちょっと、まあ、キスしましょうかみたいなことになって、まあ、キスするんだけど、その時の反応というか、仕草が、まあ、非常に、その、フロイドの、なんていうんですかね、優しさみたいなのが出るんですよね。相手に失礼のないように、そういう接触をするっていうところがあって、でその話をクラークにするんですよね。まあそういうことからこのクラークとフロイドの関係っていうのがだんだん完全にプラトニックの関係が微妙な感じになっていくと。でそのキャロルという奥さんと不倫をしていることで、それをフロイドも知って、でなんかなんていうんですかね、ちょっと奇妙な三角関係とでも言うのでしょうか。まあその二人の関係を見せてくれと言って、お互いに見せ合いこうするみたいなところがあるんですよね。だからまあそういう話が次第に分かってきて、でリチャード・ジェンキンスとそのジョーイ・サンデーが演じる、まあ、刑事たちは、まあ、そういう関係を次第に知って、わあ、なんだかこの人たちはすごいなっていう感じになるんだけど、まあその途中で出てくるそのモダンラブっていうハンドルネームの、まあ、ピーター・サースガード演じる彼が、まあ、ノーマルってなの人なんていないぜっていう、普通の人なんていないんだよっていうようなことをポロッと言うんですよね。まあそんなのちょっと変態チックだなとか、変わってるよねとか、キンキーだねみたいなのを言ってるけど、自分だってちょっとそういった変わったところあるんじゃないとか、いわゆるノーマルなんていないんだよっていうのが、まあ、一つのテーマなのかなと思いました。いやこれ面白かったですね。私はこういう話はすごい好きで、なんかまあ要するにかなり奇妙な味とは思うんですけれども、でもなかなかこういうドラマをで描いてないかったなと思うんですよね。いや、まあ好き嫌いがあるかなとは思うんですけれども、でジェイソン・ベイトマンって、主役 この気象予報士の人なんですけど、彼は非常に人当たりがいい雰囲気、外観もまあスラッとしてるし、まあハンサムな中年って感じなんですけれども、そういったちょっと変わった趣味を持ってるっていうところがすごい合ってましたね。で、彼は、まあ、どちらかというとコミカルな役、あと、まあ、嫌なモンスター上司とか、まあ、そういった皮肉な役とかずっとやってた人ですけど、こういうのは、すごく合ってたと思います。あと、デビッド・ハーパーですね。デビッド・ハーパーが、すごいいいですよね。私はストレンジャーシングスというのを見てないので、彼はどっかで見たよなと思ってたら、まあサンダーボルツとかブラックウィドウなんかに出てたレッドガーディアンを演じてた方で、ああと思って、そうだな、この顔はそうだったと思ってて、彼のこう経歴フィルモグラフィーを見てたら、いやーびっくりしました。なんとブロックバックマウンテンでマローンをやってた人だったんですね。全然さ気がつかなくて、このブロックバックマウンテンのマローンという役はですね、非常に、出番は少ないんですけれども、なかなかジャックトゥイストという、まあ、ジェイク・ジレンホールが演じるジャックと一回だけで出会うシーンがあるという、まあ男だったんですよね。あのマローン演じてたのが彼だったのかっていうのをつい今まで気がつきませんで、本当にびっくりしました。そしてこのキャロルを演じてるのが、まあ、リンダ・カーディ・リアーニさんなんですけれども、彼女も実はブロックバックマウンテンに出てるんですよね。彼女も脇で、エニス・デルマーが知り合う女性 なんですよね。まあこの2人は、まあ、もちろん映画の中では一緒のシーンはないんですけれども、2人ともブロークバックマウンテンに出てたっていうのが本当にびっくりしました。でリンダ・カーデリアーニは、まあ、知る人ぞ知る素晴らしいドラマフリークス学園に出てた女優さんで、すごい私は好きだったんですけど、まあ、ブロックバックマウンテンでもすごい良かったんですけど、あんまりなんか代表作がないなと思ってて、 ER なんかにも出てますし、まあ、テレビもだいぶいろんな番組に出てドラマに出てる女優さんなんですけど、まあ、ほとんど脇役が多かったかなと思うんですけど、この欲望のセントルイスでは、まあ、かなりメインの役で、まあ、彼女も中年になってるんですけれども、非常に難しい役をやってたと思います。まあ、最初ちょっとキャロルっていう女性があまり好きになれないタイプかなと思ってたんですけど、まあ、彼女の苦しみとか悩みとかっていうのもやっぱり切実なものがあって、彼女の行動っていうのもわからないでもないなと思ったりしました。メインはやはりこの二人の男性の結びつきなので、まあ、女性がちょっと、間に入ってしまうっていうような風に見られがちなんですけれども、まあ、彼女の存在もを介して男性二人が結ばれようとするっていうあたりもね、なんとも切ない感じがしました。それがもうラストに、つながるんですけれども、他の脇役もね、リチャード・ジェンキスはやはり、何と言っても今いろんな役やってますけれどもね、シックスフィートアンダーのね、最初に亡くなる葬儀屋のお父さんがの印象がすごい強いんですけれども、あれからもう何十年も経ってますけれども、すごい超ベテランで、今回もすごく、なんだこの人たちはっていうような顔をしながら、警察官、刑事として、まあ、当たるわけですけれども、この事件のに遭遇してるんで、最後に彼が、まあ、自分の趣味みたいなことを告白するのがとても面白かったです。で、彼と、相棒になる黒人女性の、まあ、刑事を演じてる方、このジョイサンデーという女性、黒人の女優さんも、すごく良かったです。あまり表情が表さないんですけどね、すごい有能な警察官っていう感じで、良かったですね。このドラマ、まあ、ショーランナー、監督、脚本などはほとんどこのスティーブン・コンラトという方が、担当してますね。私はこの人はあまりちょっとよく知らなかったんですけど、シナリオですか、脚本が本当に、すごく良かったと思います。なんかな、まあラストの、まあ、結末は非常にこうならなければよかったのになっていう思いが込み上げてきてですね、悲しいものがありました。まあこれからこのドラマ、まだ配信終わったばかりなんで、いろいろな感想もあちこちで出てくると思うんですけれども、エミー賞とかにね、絡めばいいなと思うんですけれども、あんまり、話題になってないような気もするので、ぜひ機会があればご覧いただきたいなと思いまして、紹介させていただきました。後半の部分だいぶネタバレになってしまって、すいません。欲望のセントルイスです。つい私は欲望のトライアングルと言い間違えてしまいそうになるんですが、欲望のセントルイスです。まあ、デビッド・ハーパー演じるフロイドの、まあ、存在っていうのがとっても良かったですね。なかなかこういった男性像、いわゆる優しさだけじゃなくても、なんていうんですかね、非常に彼の、経てきていたその人生というか、そういう辛さも考えさせられて、で、それなりに誠実に生きてきたのに、なかなかうまくいかない男の悲哀みたいなのがすごいよく出てて、なかなかこういった男性像は 今までアメリカのドラマでは見かけなかったなと思うんですけれども、その点が新しいなと思いました。まあ、非常に他の俳優陣も良かったですし、まあ、でも何といってもシナリオが練られてたかなと思いましたね。その音楽の使い方なんかもう最高に良かったです。ただ若い人には受けないのかなとは思いましたけれども、ぜひご覧になっていただきたいと思います。欲望のセントルイス、HBO でUNEXT にて、配信中です。それでは今夜はこれで失礼します。お聞きいただきありがとうございました。セイレンでした。